お金がなくなる可能性が高いんですね。それで3年前一度そう思って考え直したんですけど、やっぱり可能性が高いと。デジタル通貨への転換の問題、この前はそればっか見たんですけど、 MMT 理論が出てきた問題ですね。それから最近のいろんなことで分かるように、政府がお金を国民にキャッシュで渡すと、こんなことやったら問題なんですけども、非常にお金が不安定になってきました。で、その原因を考える上で、まず私たちの頭から覗かなきゃいけないのは、NHK の嘘と経済学者の喧嘩の2つなんですね。NHK の嘘がどういう役割を果たすかということを前回やりましたが、簡単に言えばですね、皆さんは NHK にお金を取られてるってことに聞い取られてますが、NHK に月取られたってですね、2000円ぐらいかな、その契約によるんでしょうけど、それが1年間に2万いくらでしょう。 NHK の受信料というのは2万円なんですよ、言ってみれば。だけども NHK の嘘のおかげで我々はつい乗せられて消費税 10% を見逃しちゃったわけですよね。消費税 10% が全部損害ってわけじゃありませんが、 NHK が仕掛けた嘘で国民が払ってるのが消費税なんですから、その意味では国民、平均的な国民のその平均値は446万ですから、年俸が、年の収入がですね、それの 10% の消費税を NHK の嘘で取られたんですよ。ということは46万ですよ。だから簡単に言えば、 NHK に2万円払って NHK の嘘の放送を聞かせていただくとですよ、それによって我々の判断力が失われて、我々は46万円損したと。これがこの30年間の現実なんですよ。これ現実ですからね。もう現実、事実っていうのは否定できませんから。ひどいもんですよね。だから NHK に反対する人はむしろ NHK の2万なんぼの受信料よりか、 NHK の嘘によって我々が取られるお金の方を問題にした方がいいと思いますね。でもう一つ、それは前回やったんで、もう一つは経済学者の喧嘩なんですよ。これが非常に問題なんですね。経済学者はまだそれに気がついておりません。僕なんかに経済学者は随分文句つけてくるんですが、それを見ると自分たちが正しいことやってると思うんですよ。それは学問的には正しいことやってるかもしれないけども、経済学者が世の中に対して言うってことはですね、世の中が経済学者の判断したことを参考にしてくれっていうことですから。で、経済学者が喧嘩してる状態で我々が経済学者の言うことを勉強するとどういうことになるか、いいですかね。経済学者が喧嘩している状態でですよ、我々がついつい経済学者のことを聞いちゃいますよ。お金がどうなるとか。そうするとどういうことになるかというと、まず経済学者が喧嘩するってことは経済学が学問でないってことなんです。これはまた難しいんでちょっと丁寧にご説明しますが、学問っていうのは喧嘩はないんですよ。っていうのは喧嘩の領域もあるんですよ。学問をずっと進歩させていくと意見が分かれる領域があるんですよ、先端の方では。だけど学問は一応ですね、一つ一つを出来上がってやっていくんですよ。だから学問ができた最初の頃には喧嘩があるんですね。例えば一番有名な、皆さんが知ってるのは、例えばガリレオ・ガリレイがそれでも地球は回っていると、こういう時はですね、地球が回ってるって、いや太陽が回ってんじゃないのつって議論があるわけですね。ところが学問というのは次第次第にそれを克服しまして、喧嘩なくですよ、地球は太陽の周りを回ってるという太陽系の図なんか出てきましてね、そうやって固めていくもんなんですよ。だから時代とともに学問というのは喧嘩がなくなっていくんですよね。アインシュタインだって出てきた頃はE=MC² おかしいじゃないかとこう言われるんだけど、あの場合は5年か10年経ったら固まってくるわけですよ。で、アインシュタインのものすごく大きな体系の中でですね、まだ一部議論のあるところはありますが、学問っていうのは積み上げていくもんですから、それから合意をしていくもんですからね、意見じゃありませんからね。学問ってのは意見じゃないですから。ただ経済学者は意見言ってるんですよ。その財政均衡論が正しいとか、現代貨幣理論が正しいとか、これ全然逆なんですよね。財政均衡論なら お金は注意深く作っていかなきゃないし、現代貨幣理論ならお金はもう必要な分だけ作っていけばいいっていうふうになってるので全然違うんですよね。だもちろん財政均衡論ならお金はなくなりませんが、現代貨幣理論ならお金がなくなる可能性がありますが、これが大体五分五分で議論されてますので分かんないんですよ。こんな重要なこと、お金をどのくらいするのかが決まってない経済学なんか何か意味があるんですかね。2番目はですね、実はこれが一番ポイントなんですね。経済学者が喧嘩してるってことは、政府が現在行ってる政策はですよ、後ろに経済学者がいるんですよ。経済学者のアドバイスで政策が決まるんですよね。他の要因もありますが。ということはどういうことかっていうと、経済学者が喧嘩している状態でそのうちの一つの考えを取って政府が政策を進めますので、政府の政策が破綻する可能性は 50%50% なんですよ。つまり経済学が学問でなくて、つまり一つずつ積み上げていって全員が納得するっていう状態になっていなくて、かつ政府の政策がそういう喧嘩をしている経済学者の考えで決まってるっていうことになると、もうこれはもう必然的にですね、何にも考えなくてももう確定してですね、現在の政府の政策は半分は破綻するってことなんです。事実今までも破綻してきたわけですよ。それは1929年のブラックマンデーもそうですしね、戦前戦後もそうですし、それから最近では経済学のノーベル賞を取った人たちが多く参画してたリーマンショックなんかもそうなんですよ。なんで破綻するのか、それは経済学が学問でなくて、しかもその上に喧嘩している状態でその一方を取って政策にしてるわけですから、それは半分は破綻するんですよ。半分は間違ってますからね。だってどっちが合ってるか分かんないわけですから、学問的に分かんないわけですよ。ということは、私が例えばお金を持ってるとしますよ、この聞いてる方も、財産を持ってるとしますね。そうしますと、この今デジタル通貨とか MMT とかばらまき政府という新しい現象ができてきた、出てきたら、それによって日本政府の経済政策が破綻する可能性が 50% あるということなんですよ。破綻するか破綻しないかは誰にも分かんないんです。なんで分かんないかって言ったら、経済学は学問でありませんから合理的な結論は出せないんですよ。この前この話をしようと思ったきっかけになった慶応大学かなんかの准教授の考えもですね、誠にちゃんとしますよ。それから最近文藝春秋かなんかで騒がれている財務省の次官かなんかの論文も別に間違ってはいません。それからそれに猛烈に反対している経済学者の細かい議論も間違ってはいません。間違ってる、どれが間違ってると決めたり、どれが正しいと決めたりするっていうことは、学問があって喧嘩がない状態じゃないとですね、誰も決められないんですよ。お釈迦様しか決められないんですよ。そういう時はですね、お釈迦様に聞いてくれってことになるんですよ。っていうことはどういうことか、ここよくものすごく深い考えですから、本当は深くないんです。簡単って言えば簡単なんですがね、自分で考えてはいけないってことなんです。例えば金を持ってたらいいか、円を持ってたらいいのか、ドルに変えておいた方がいいのか、ファンドに変えた方がいいのか、インドに投資した方がいいのか、全く分かるはずのない状態にあるんですね。我々がインドの株を持った方がいいとか金を持った方がいいとかって決めるには、その決める根拠が必要なんですよ。その根拠が、我々は勘で決めてももちろん構いませんよ。勘で決めてもいいけど、勘はほとんど失敗しますわね。合理的に考えるっていう、その合理的にっていうことはですね、いやこれがね難しい問題なんですよ。よくね、いろんな人、俺はこれが正しいんだって主張する人がいるから、その根拠を聞きますとね、結構根拠はないんですよ。直感でそれが正しいんだとか、いや自分は右の思想だからこうなんだ、いやそうじゃダメなんですよね。ちゃんとした合理的根拠を持たなきゃいけないわけですよ。その点ではもう経済学が学問ではなくて、政府の政策は経済学に基づいているので破綻する可能性が 50-50 であるということを考えると、自分の資産は 50% 当たってりゃいいっていうほどいらないもんじゃないんですよ。2000万円持ってりゃ1000万円失うのは嫌なんですよ。ですからですね、そういう基準から考えると自分で考えてはいけないんです。どうしたらいいか、金を買ったらいいか、ファンドを買ったらいいか、考えちゃいけないんですよ。いけないけども、必ず5年以内ぐらいに自分の財産は半分になるんです。持ち金は半分になるんですよ。じゃあ5年後に持ち金が半分にならずにする方法はあるのかと、経済学が喧嘩している状態で、まあ、経済学者ってね、そういうこと全然考えないんですよ。経済学を勉強して自分の財産を失いたくないと思っている人のために研究してるとか著実物を書いてる人はいないんですよ。全部自分の名誉のためなんですよ。自分の名誉のためにやったってね、じいさんがしょうがないのに、まあ、そうなわけですよ。じゃあどうするか、ここなんですね。このひばりクラブは、まあ政府はどうでもいいと、やっぱり自分の身を守ろうっていうのがひばりですから、ひばりクラブではですね、絶対に5年以内に2分の1になってしまうお金の損失を損失しないようにする方法は何なのかってことです。自分で考えてはそこに到達しませんので、非常に難しい選択が要求されるわけですね。